時刻は5時38分54秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。はいはい、
あら、
ね、まるで今日も演芸場からお届けしているような感じでございますが、今日のファックステーマは、あなたにとっての可愛いって何ですか。
はい、
あなたにとっての可愛いって何ですか。可愛いって何ですか。
可愛い、
可愛いねって何ですか。ねえ、もう何でもいいんですけど、あなたが自分自身で可愛いなと思うのを、どうぞ。
そうですね、
教えてください。
人によって可愛いはね、いろいろありますからね。
なぜ俺と森友くんの男2人で可愛いを語らなければいけないのかが分かんない、ね、半分拷問に近いですけど。
そうですね、なかなか
森友くんと2人であれ可愛いよねっつって、
う
ん、
そうそう、分かる分かる、
あれ可愛いよねって、まあ、話さなきゃいけないかと思うと気が重いよ。
そうですね、
本当にね、
はい、
ぜひぜひ皆さんファックスお寄せいただきたいと思います、
はい、
ファックス番号森友お願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
はい、わかりました。
はい、どうも、はい、
受けてるね、
受けてる、最高ですね、
受けてるね。メールの方でも実は受け付けておりますよ、はい、info@fm767.com、フラワーラジオのメールアドレス info@fm767.com でも受け付けておりますので、じゃんじゃんお寄せください。あなたにとっての可愛い、これを教えていただきたい、なんと北海道の中学3年生の子が考えてくださったご提案のテーマでございまして、はい、先週ね、皆さんからどんなテーマで ねファックステーマやってみようかって問いかけてみたところ88項目も集まって、
ね、
でその中からまずはトップバッター、ラジオネーム南小鳥 33% というですね、はい、中学3年生の、ね、はい、クラスのアイドルらしいですよ、
ね、言ってましたね、
自称で言ってますから、もうその人がですね、考えてくれたあなたにとっての可愛いって何ですか、というテーマでございます、
はい、
ぜひ皆さんふるってご応募いただきたいなと思うわけでございますが、
はい、
なんかね、19日の土曜日、明日じゃなくてその次の週の土曜日ね、
来週
フジテレビの虹色寺院に高神社が紹介されるのかな。
あ、そうなんです。
朝8時半って言ってたよ。
へ、
なんかそんな情報を神田理夫師匠ちょっと紹介しといてくれって、
はい、
来週だね、
来週ですね、
明日じゃなくて、5月19日の朝8時半虹色寺院、高神社、
はい、
紹介されるらしいですからね、ぜひこのあたりもチェックしていただきたいんですが、
はい、
私はもう最近クタクタでございましてですね。
クタクタですか。
いや、まず仕事忙しいし、もう残業で帰り遅い、で、お袋が引っ越してくるわけですよ、
はい、
ついに、横須賀から埼玉県に来るわけですよ、それの手配がもう本当、まあ、お袋は高齢なわけでございまして、電話会社、電気会社、ガス会社、全部俺がやってるわけですけども、
腰疲れますよね。
これはもう相当大変でね、いろんな撤去だとかいろんなものが、ね、あるでしょ、これ全部やってるもんだから時間が全くなくて最近、で、まあ、今月の第4金曜日にこのスタジオで生ライブやりたいんですけど、
はい、
そのリハさえ入れない、っていう感じでね、でね、20周年だったじゃないですか、フラワーラジオ開局、
はいはい、
でそれで森友くんはじめたくさんの方々が大量の写真を撮影してくださっていて、でそれをまとめてブログに上げたいのに全然進まない、もうくたくたで帰ってくるから、
まあ、そ
っ
からね、
やっぱブログをやる時間ってさ限られる、15分ぐらいしかなくて、そう考えると、早朝からまた仕事行かなきゃいけないからさ、もう睡魔と戦いながらもうやってんだけど、なかなかはかどらないね、ああいうのね、
そうですね、
だからちょっと気をね、長く持っていただいてですね、
適当にもできないですからね、
長い目でちょっとお待ち、もうでも今週末ぐらいにはなんとか更新ができるのではないかなと、いい写真がたくさんありますのでね、ぜひぜひ、皆さんまたアクセスしていただければと思います、
はい、
今日はですね、先ほどからなんか俺と森友くん以外の声が時々、笑い声が聞こえてるかのような、
いつもの笑い声とは違う笑い声が
聞こえてる、若い、
若いですね、
若いよ、まだ20代ですもん、
20代
すごいですよ、
素晴らしい。
私が声優事務所に入ってるってことはあまり知られてない話なんですけど
れ、
私が所属している声優事務所のベストポジションからですね、うん、
はい、
今日若手2人が見学、
おおお、はい、
なんか何時社会見学にしに来てる、
社会見学
来ておりまして、はい、まあ、ずっとさっきから現場を見てくださって、
ね、
勉強してるんだけども、はい、まあせっかくだからちょっとマイクに乗ってみないか、
う
ん、いずれ声優でマイクに乗るんだからさ、まあ、
これからガンガン乗っていきますから ね、
まあいいんじゃないかなと思って、はい、生放送に出してしまおうと、うん、いうことでございまして、じゃあちょっと自己紹介よろしいですかね。
はい、
はい、
ベストポジションから来ました、ベストポジション7期生の鎌田拓です、よろしくお願いします。ありがとうございます。
どうですか。
いやー、なんかやばい、芸能人になったみたいだって感じですかね。
芸能人になるんじゃないですか今から。
なんだそれ、ね、
うん、まあ、初めてだったんで、
ラジオの現場そのものが初めてだもんね。
もうそのものが初めてです、うん、はい、
いやー、でもいいですね、声もいいし、
ありがとうございます、
ね、本当に
羨ましい、
羨ましいですよ本当にね。そしてもう一人、
はい、ご紹介に預かりました、ベストポジション7期生の坂本浩太です。
いや
ー、よろしくお願いします。
今日はだから4時からずっと男4人でこのスタジオで、もうむさ苦しい感じなんですけどね。どうですか、ここまで生放送を体験してみて。
うん、楽しいですね、あっという間ですね。
そうだよね、
さっき1時間ぐらい経った頃にちょっとお話ししたんですけど、
うん、
4時間もあるって長くないかって思ってたんですけど、はいはいはい、あっという間に1時間経って、
う
ん、
そうです、
あと3時間しかない、
そうそうそう、
しかないと思って、
そうそうそうそう、そうなんです
よ。いや、
日頃のね4時間とは違うんです
よ、
流れ方が
ね、
うん、現場にいるとね、
うん、
はい、まあ、今日はまあ、ゆっくり楽しんでてください、
ね、はい、ね、はい、ありがとうございます、
まあ、見学がてらということでね、
はい、
いろいろ経験していただいて、
うん、
はい、後ほど皆さんからの投稿なんかも紹介しますんでね、
うん、
ぜひ聞いてあげていただければと思います。
はい、
いいですね、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、この若い力が、うん、若い力が
こっから半分ね、
底上げ、
僕と田代さんとの
今日だから激しい、そうね、平均年齢がぐっと下がりました。
そうそうそう、
体温が上がってる割に年齢、平均年齢はぐっと下がったという感じでございましてね、はい、まあ、4時間付き合っていただくというわけでございまして、うん、ぜひぜひラジオをお聞きの皆さんもこの後もトワキンをお楽しみいただきたいと思います。CM を挟みましてですね、
はい、
CM の後は私のライブインフォメーション、うん、恐縮ながらお届けしたいと思います。さあ、それでは恐縮ながら、はい、僭越ながらですね、
うん、
私タッシー田代歌い人語るライブインフォメーションをお届けしようと思いますが、はい、まあ大きいのが2つ決まっておりましてね、うん、ぜひ皆さんね来ていただきたいと思っておりますですよ、
はい、
まあ楽器の伴奏がない、うん、そしてマイクも使わない、
はい、
大声で歌いまくって、はい、くだらないことを喋って帰っていく52歳、うん、変わったおっさん、
変わったおっさん。
ね、うん、歌い人を語るでございますが、
はい、
もちろん無伴奏独唱で、
うん、
ライブ2本決まっております、
はい、
まずは6月17日の日曜日、
うん、
本当に近場ばっかりですみませんけども、札幌、
あ、近いですね、
近い、もう目と鼻の先
すぐ近っちゃう、
札幌はムジカホールカフェ、
うん、
ね、最近ずっと何年も連続でお世話になっている、
は
い、
そうですね、
お店でございますが、
はい、
おしゃれな素敵なお店、このムジカホールカフェにて6年連続の札幌公演でございます、うん、もう6回目なんですか、
ですね、
ね、あの大吹雪の暴風雪の最初の年、
ね、
雪が積もりすぎて、
はい、
北海道でも事件になったというぐらいの、
は
い、あの伝説の大雪から6年です、ね、
なんでこんな日に来たのって言われ
た、ね、なんでこんな時に来たのって地元の人に言われるぐらいでしたから、ね、あれから6年、
うん、
もう冬場に行くのはあれ以来やめました。
あれで楽しかったですけどね、
あれで楽しかったですよ、うん、もう雪積もっちゃって路上でブレイクダンスを踊ってたんですからね6月17日の日曜日でございます、うん、午後6時スタート、ムジカホールカフェ、 今回の札幌公演はですね、なんと、はい、あのカラーシュガー、うん、ゲストに登場でございます。
いやー、いいです
ね。まあ、カラーシュガー2人組のデュオでございますが、はい、うん、この番組ではね、ベースがスナック金蔵さん、はい、うん、そしてボーカルがサッチンという、
はい、
2人して投稿してくれるという、はい、珍しい方々なんですが、はい、そのお二人がですね、まあ、はい、カラーシュガー、ね、今年アルバム出したばかりで、
はい、
ついに札幌公演ですよ。
いやー、いいですね。
素晴らしいですよね。また私もこのカラーシュガーと共演するの初めてでございまして。
あ、そうか、そうですね。
そうなんですよ、うん、この番組でねゲストに来てくれた時は
一緒に、ね、セッションしました
けど、ね、セッションしましたけれども、うんうんうん、やっぱライブとしてね、はい、同じステージに上がるのは初めてでございまして、うん、もちろんちょっと共演企画も考えているので、
はい、
ぜひ皆さん札幌にお越しください。
札幌食べ物が美味しいですから。
そう、もうとにかくね、美味しいもんばっかり。
美味しいし、
3日連続で味噌ラーメン食べてますから、うん、ね。本当にね、
まずね、湿気がないんでちょうど時期がいいんです。
爽やかです。
爽やか、
梅雨時知らずでございますね、
う
ん、ね、
そうですね、
雨さえ降らなければ本当に本当爽やかなんだよ ね、
うん、うん、ね、
6月の札幌ですからね、気持ちいいですよ、うん、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、はい、ムジカフォールカフェの電話番号は 011-261-1787、 011-261-1787 です。さらに、
はい、
今度は都内でございます、
うんうん、
7月7日、
うん、
七夕でございます、
はい、
七夕土曜日、うん、ね、午後2時半スタートでございますが、
うん、
早めに始めて早めに飲みに行く企画、
はい、
来ましたね、中野区鷺宮でございます、
はい、
中野区鷺宮は小劇場じゃがいも村、
うん、
久しぶりでございま す、
久しぶりです、ね、
実は半年ぶりぐらい
です ね、 そうですね、
去年の秋からずっとね毎月月1で半年間やり続けましたけども、うんうん、
はい、
久しぶりに小劇場じゃがいも村、あの声優の大御所の麦人さんが管理人を務めているというね、うんうん、あのじゃがいも村でございますが、昨年11月にソールドアウトになった公演がありまして、
うん
うん、これが再び奇跡の再演でございます。第3金曜日のこの番組のパートナー、
はい、
のすけくんこと、はい、しんのすけがですね、うん、トロンボーン1本で登場でございます。のすけくんトロンボーン1本で皆さんを楽しませるというね、
うん、
コーナーがございます、うん、オープニングアクトにそのしんのすけくんを、登場していただく形でですね、今回も、たくさんいろいろ歌ってみたいなと思うわけでございまして、はい、そしてあの私が書き下ろした寸劇ね、
うん、
ハモニカというタイトルの寸劇がございまして、
うんうん、
これまあ一人芝居というかなんていうか、まあ、一人芝居ですね、
うん、
これも間に挟み込もうと、
うん、
もう奇跡ですよ、うんうん、ほとんど
そうです ね、
ね、なぜ奇跡なのかはもうちょっと会場に来ていただければ大体分かるんですけどあのぜひぜひ前回ソールドアウトになっているメニューでございますので ね、
そうですね、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、限定30名様、うん、予約が必要でございます、
はい、
ご予約は歌い人語るのホームページから行くか、
うん、
歌い人語るで検索してアクセスする か、
か
もしくはフラワーラジオに連絡するか、
はいはい、
または個人的にメールを出す か、
か、うん、
または鴻巣駅で待ち伏せするか
これは確実だ
いろいろなあの手法があります、
はい、
どんな形でもご予約受けたまわりますのでね、うん、ぜひぜひ30名様でもう結構だんだん埋まり始めてきますので、うんうんうん、
ね、
ぜひぜひお早めによろしくお願いいたします、うん、メールでの、 あの予約が一番早いですね、
はい、
歌い人語る @gmail.com、
うん、
こちらに、何名でお願いしますとメールくださればですね、うん、私の方で手配いたします、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
ちなみに、
うん、
この7月7日のじゃがいも村の公演ですけれども、うんうん、小中学生無料でございます。
おなんと
太っ腹、
太っ腹ですね、
太っ腹っすね、
デフレ
破格破壊、
すごいです、
うん、
小中学生無料でございますから、うん、ぜひお子さん連れでまた子供の喜ぶメニューも入ってますのでね、
そうですね、
お子さん喜ぶメニューもいっぱいありますので、
ね、はい、
ぜひぜひよろしくお願いしますという感じでございますね、うん、
します、
他いろいろとこれからまた決まるかもしれませんけど、うん、そのあたりもまたホームページやこのコーナーなどでご案内したいと思います。ではですね、CM を開けて午後6時を過ぎ、ね、行く感じになりますので、はい、うんうん、CM の後はいよいよお楽しみ T9 でございます。 今日はもう先週の続きだって、もう先週言っちゃったからね、うん、
言っちゃいましたね。
先週の続きでございます、はい、心して臨みたいと思います、うん、今日の T9 もお楽しみに。だいぶ日が長くなってきたのか、6時を過ぎてもまだこんなに明るいんですね。
そうですね、
ねうん、いい感じでございますよ、はい、これね、はい、でもこれからちょっとね気温が低くなったりするから、うん、ちょっと気をつけた方がいいですよ。
そうです ね、
皆さんね、はい、ね、これからお出かけになる方なんていうのもいらっしゃるかもしれませんけどもね、1枚多めにご用意いただいてね、
はい、
風邪などひかないように。
はい、
引いちゃったらしょうがないけどね。心配してんだか突き放してんだかよくわかりません。引く前にね、はい、そこの辺はね自分で予防しないと、ね、
そうですね。
というわけで、6時を回りましてですね、いよいよお楽しみコーナーになってくるわけでございまして、うん、今日は男4人でですね、
4人で、
はい、やろうかなっていうところですよね。では6時を回りましたんで次のコーナーに行ってまいりましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをよ曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、はい、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ、
はい、
タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
すげえ、最後はちょっとフィードバック的なかっこいいじゃないですか、
はい、
ね、ロックな感じでした。ロック森友でございました。
はい、
やってまいりました T9 でございます、うん、今日はね、鎌田君と坂本君もお付き合いいただきながらですね、はいはい、やりますけれども、うん、お二人は特撮番組っていうと、
うん、
何を一番最初に見た感じ、子供の頃。
自分は、
坂本くんは
仮面ライダークーガですね。
新しいな、
平成ライダーの一番最初ですね。
あ、
それも小学1年生ぐらいの時に見て、親が見ていたのでそれも一緒に自分も見ていて、今でも平成仮面ライダーシリーズの中ではクーガが一番好きですね。
なるほどね。鎌田くんは。
そうですね、幼稚園の時にカクレンジャー
はあ、
を見てたって感じです。
戦隊ものですね。
戦隊ものですね。僕が坂本くんと違って仮面ライダーがクーガがやった時はもう小学校6年生とかでちょっと離れて、
なるほど、
そういうものはもうちょっと離れ始めてるっていう。
なるほどなるほどね、
はい、
はいはい、
そんな感じだったんで、やってたのは知ってたんですけども、
うんうんうんうん、
まあそんな見てるかって言われたらそうです、
ね、そうだよな、はい、平成ライダーとか、
うん、
ねえ、そういうあれだもんね。
いや、
俺もじゃあ普通に初代ライダーだから
普通の
普通に普通のね、いわゆるプレーンな仮面ライダープ
レーンライダープ
レーン的な仮面ライダーなんだよな。
はは、は
このコーナーはね、うん、さっき前書きにあったように、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するという、
はい、
だからあれ、私の世代のまあ、大体1950年代60年代、うん、70年代にスポットを当ててですね、
はい、
でそこで使われていた子供向けテレビ番組の音楽を検証していく、
はい、
で9年間ですね T7 というのをやってまいりまして、はい、主題歌だけの特集を毎週この時間にやってたんですが、
はい、
その9年間が終わりまして、
うん、
予想を新たに T9 になって、うん、この、はい、アンド多角的にが増えたんですね、
はい、
それまでタッシーたちの徹底的にテレビテーマ通称 T7 だったんですが、
うん、はい、
昨年からその9年間が終わって、タッシーたちの徹底的にアンド多角的にテレビテーマT が2つ増えたんで T9 になったと、
はい、
はい、今度はエンディングの曲や、挿入歌などにもスポットを当てて、徹底的にやっぱ我々ミュージシャンの端くれとしてですね、うん、昔懐かしい番組を昔懐かしい紹介だけをしてたら何にも意味がないわけで、
まあ そうですね、
それはどこの番組でもできるじゃないですか、
はい
はい、
この楽曲を検証するというところが肝心なわけですね、
うん、
音楽的に考察していくというところ、うん、
なるほど、
はい、で、今月は3回やります、
うん、はい、
第4金曜日は生歌ライブなのでお休みですが、先週今週来週と続きもので行くわけでございます、初めてじゃないですかこんなのね、
初めて、
帰ってきたウルトラマンの時にしつこくやりましたけど、私T7 でもうやりきれなくてもう本当に毎週やってましたけど、でもまあ T9 になってから3週連続は初めてじゃないかなと、
T9 では初めてですね、
一回あの流星人間ゾーンを2週連続でやりましたけども、さらにそれを上回るね、お二人は知らないよねこれ、でもね、でもうん、大元は知ってんじゃないなんか、うん、こういうお話があるというのは、うん、
ね、はい、まあ、有名ですね、
そう、うん、少年探偵団ね、
うん、
はい、
で僕らは少年探偵団なんだけど、
はい、
BD7 という、はい、1975年に放映されていたやつで、これは見たことないかな、
うん、ないです、
ちょっとないですね、
ないよ ね、 ないよね、これはないですよ私はちょうど小学生ぐらい
あそうか
で見てた覚えがあるね、
うん、うん
うん、少年探偵団 BD7、うん、これ楽曲を手掛けていたのが菊池俊介先生でございまして、うん、まさに仮面ライダーは全部菊池俊介さんですよ、
う
ん、
そうですね、
あのあたりのあのちょうどこの75年あたりは仮面ライダーストロンガーの音楽を菊池先生はやってらっしゃいましたね、
うん、
他にも UFO ロボグレンダイザーだとか、うん、この年は、うん、だいたい菊池俊介ワールドが集大成を迎えたあたりですね、
うんうん、
でその後ドラえもんやったりドラゴンボールやったりすることになるんですけど、うん、だから要するに我々子供時代の主題歌の大半は菊池作品だったりするんです、うん、他にも渡辺忠明だとか、
はい、
渡辺武雄だとかね、さまざまなこの T9 に登場する偉大な作曲家がいるんですが、うん、菊池俊介の作品もいっぱいあるからね、
うん、
でこの少年探偵団 BD9 はオープニングエンディング挿入歌すべて、菊池俊介先生が手掛けたというわけで、うん、
はい、
今日は先週はもう主題歌聞いちゃったからね、
聞いちゃいましたからね、
だけど一応おさらいで、
一応ね、
一応おさらいで主題歌が、まあ、2人のためにも、ね、は
い、
先週聞いてなかった方のためにも、ね、
う
ん、主題歌がまずどんな感じだったか、
うん、
歌っているのは水木一郎兄貴でございます、はい、少年探偵団 BD7 のテーマ曲ですね、こちら聞いていただきたいと思います。
みんなでみんなで進めば怖くはないさ、僕らは仲間だ兄弟だ、魔人怪人どんと来い、知恵と勇気で戦うぞ、探せ解け謎を解け、 BD7 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 は少年探偵団、
燃えるね燃えてくるね、
イントロがいい、
イントロ畳みかけてきてる ね、 いいね、だコンガだよコンガ、ボンゴ、パーカッションの16ビートがまたたまらないですね、BD7 っていうのは、うん、ちなみに先週も言いましたが、ボーイディテクティブ7、ディテクティブ7、
はい、
7人の少年探偵団の略でございまして、
うんうん、
普通に少年探偵団って言えばいいじゃねえかと、BD7 と言った方がかっこいい
じゃん、どうしてもつけたいって
ね、というわけでございまして、 BD7 のねこれ主題歌でございますが、うん、今日は先週はエンディングも聞いたよね、
はい、
それから、イメージソングも聞きました、はい、今日は BGM、うん、
BGM ね、
BGM を解くと、うん、反応していただきます、
いい、ね、楽しみに行きましょう、
もうあの特撮の番組を見ていて、
うん、
BGM に着目したことありますか皆さん
いやーない、やっぱりオープニングとエンディングテーマ、
う
ん、
になるよね、
そうですよね、
でも、うん、やっぱりこういう作曲家っていうのはそれだけじゃないですよ仕事は、
うん、
このドラマの中で流れてくるちょっとした音楽、
うん、
ここにすごい深みがあるわけですね、
うんうんうん、
じゃあまず聞いていただきます。二重面相を終え、
うん、
これ怪人二重面相が出てくるわけですね、
はいはい、
二重面相を終え、うん、さあどんな曲だと思う、
おどろおどろしい感じ、
ね、あなるほど、
おなるほど、
ね、坂本くんが言うには、うん、
自分がパッとイメージした感じではそう、
はい、鎌田くんはどんな感じだった、
どうですかね、緊迫感がある感じ、
なるほどね、
じゃないですかね、
はいはいはい、森友君どう、
僕はねなんかねやっぱ16がちょっと後ろの方に入ってて、
ね、16ビートでいくやつ、はい、聞いてみますよ、はい、二重面相を終え、16ビートがね入ってる、追っかけてる感じだね、ああこの BGM の中で大事なのはこの弦楽器のギターのカッティング、うん、これは何でしょうかね、
チャカポコね、
うん、チャカポコですね、これずっと弦がカッティングしてるんです、これが緊張感を出すんですね、あとはあのハイハットね、これがまたスリルを出す、
またベースが
ベースがちょっとね、あ少しずつ上がっていく感じね、これが、二重面相を終えというやつでございます、うんうん、続いてはですね、何の曲だこれは、
うん、
怪人二重面相の影、
影
怪人二重面相の影というとどんなサウンドになるか、菊池俊介先生の手にかかると、うん、怪人二重面相の影というシーンではこういうのが作られます、ファズギター、
うん、すげえ
ファズ、すごいかかってるよファズが、やっぱりこの恐怖感を煽り出すのにこのギターのファズのかけ方は異様ですね、普通のかけ方じゃないよ、
この後ろではトレモノのストリングスが、
あそうストリングスがまたすごいんですよこれね、なんかテルミンみたいな音もしてるもんね、
そうする、
いやー怖いね、恐ろしい、
不気味、
ここまで聞いててわかると思うんですが、うん、ギターにすごい特徴的な仕掛けがしてある、
う
ん
う
ん、で最初さっきおえの方はカッティングね、
うんうん、
チャカポコチャカポコ
ね、
はい、でこの怪人二重面相の影っていうのは、うん、ファズというエフェクターをかけて、はい、ミューっていうね、はい、潰した音にエフェクトをかけて、うんうんうん、それがやっぱりこの音響効果として絶大なわけです、
いや効果的に使ってますね、すごく、
で今日の、うんこの BD7 の中の挿入歌は全部その弦楽器に何かしら仕掛けがあるのばっかりを集めてきました、
なんと
これはもう森友くん用に私が夜な夜な選んできた、は
い、もう
ベッドの中でずっと選んでたんだから、
よだれもんですねこれ、
眠たい目をこすりながら、ね、で続いてがね、うん、忍び寄る恐怖、
ほう
忍び寄る恐怖、これすごいじゃないですか、うん、まずタイトルがすごいよね、
うんうんうん、
でこれね忍び寄る恐怖なんだよ、うん、確かにこのやっぱり、ね、弦楽器を使ってやってるっていうところが相当ミソだね、
うん、
ちょっと聞いていただきたいと思います、
はい、
忍び寄る恐怖、これだけなんですよ、
短いですね、
20秒ちょっと、うんうんうん、ね、ちょっともう一回聞いてみる、
はい、
ね、
お願いします、
これ4つ同じ音なんだ、うん、このあと半音これ、
ね、
3つ目の音うわーもうすごい不協和音ね、うん、
すげえ。
忍び寄る恐怖まさに
これか。
そう今 やってるね俺。そうだね、うん、あまさにそんな ね今もうこれ再現した人なんて世界で森友くんだけなんじゃないですか今、ね、ここまでだってこの挿入歌でラジオでずっと語り尽くすのってこの番組だけだと思う、ね、じゃあ続いていくよ、
はい、
怪しい人物怪しい人物という曲ね、うん、これが1分5秒。すごいですよ。あもういきなりすごい不協和音。ここはエレキだよね。
これかな。ああそうかな、ね、
これはなんか琵琶みたいな音がするよね。
これなんだろうな。
琴か琵琶かな。
これでも鉄弦っぽいですけど。
鉄弦か、うんうん、大体後半はこのパターンだね。怪しい人物でした。
怪しい、ね、どう考えても怪しいね。
でもすごくない？ギターのさ、和音だけでこれを表現してるっていうのは、う
ん
う
ん、すごいですね。
これはもう発明だよね、うん、ここまで。だから多分菊池俊介先生もモデルがあるはずで、うん、アメリカの SF ドラマだとかそういうのでは相当ヒッチコックとかがよく使ってるパターンだから、うんうね、こういうのっていうのは、うんうん、だからそこをうまくこう取り入れて、
うん、
もう隠し味として番組の中に埋め込んでるわけですよ、
う
ん、
そうですよね。
だから我々だからもう特撮番組とかの見方をちゃんともう少しさ音楽的に見てみたら全然違う。これの
効果音がない状態で見ると、
うん、
多分恐怖とか
も、のっぺりしてるんですよ、
ね、なんかそういうんじゃないんですね、うん、なんか心がなんか背筋がこう、うん、ゾクゾクするとかっていう効果のために、
ね、
音楽ってあるんですよね。
そう音っていうのはすごいよね。だからね、うんうんうんうん、効果としてね、
はい、
続いての曲はね、
うん、
地道な操作。
地道な
地道に操作しなければいけない時のテーマ、はいはい、だからラジオ聞いてる方も地道に操作をするときは、
うん、
これをかけたら結構地道に
我慢強く操
作しないけどねこれがねこれマラカスがねとベースね、うん、このキープ絶対難しいだよ。
できない、
ね、できないね。これ今じゃコンピューターでできるけど当時は人がやってたんだからさ、うん、これこんなに正確にできない。
当ててますよね、
うんうん、当ててきてるもんね、うん、木琴かな、
うん、
一瞬だけ出てきたね。一瞬だけで出てくるんだ。ここはシンセサイザー。ギターっぽいかな。音変えてんのか。
ギターのワウにリバーブかけて、
はいはいはいはい、シンセっぽくして
る。ビブラート飛び、うん、ワウかければ
最後にシャラララララって入れるというね。マラカスの人これは何回撮り直したんだろうねこれね。
どうなんすかね。
大変だったと思うよこれ、うん、本当にね。地道な操作だったと。
地道に作ったでしょ。
そう逆に地道なマラカスっていうタイトルした方が
よかったね。地道なマラカス
ね続いてが、
うん、
それぞれの思い、
うん、
それぞれの思い。ちょっと路線変わってきましたよ。
そうそう、ちょっと違いますね。
これそれぞれの思い、うん、それぞれの思いこのギターもいいよね。
いいね。マイナーな感じ。
義だね、うん、それぞれの思いがあるんだよこれね、うん、
これあれですね、一人で部屋の片隅でギターのフレーズやばい、
そうだね、
どうしたっつって
やっぱ菊池俊介さんはこの時期 G メン75という刑事物の BGM もやってたんで、この辺はきっとすごい慣れてると思うんだ ね、
ですね、
事件が解決する時のなんかもう犯人がちょっと告白した時の、はい、あ本当はやりたくなかったんだよ、うん、でもよ
俺が悪いんじゃない、
俺が悪いわけじゃない、世の中が悪いんだよって言ってるような感じ ね、
そ、 うですね、
それぞれの思いっていうのが、
うまくできてるな、
ね、すごいよね、うん、これにはだって合わせてなんかセリフ言いたくなっちゃうもんな、うん、
確かに
そうですね
続いてね、うん、小さな恋のメロディーというね、はい、映画から撮ってきたようなこのタイトルの BGM があるんです、うん、要するに BD7 の中にもちょっとあるんじゃないのこれ、恋バナが、
恋バナがね、
男女入り乱れてるから、それ言い方悪いけど、まあね、子供番組にはあるまじき言い方だけど、まあ、男女入り乱れてるから、ね、これ小さな恋のメロディー、この曲がね、
はい、
いいですよ、これはもうちょっと名曲なんじゃないかなと思いますね、うん、禁じられた遊びにちょっと通じるものがありますね、うんうん、
ガットの
このガットギターですよね、
ガットじゃないとい
ろんな楽器使ってるよね、ギターはギターでも、うん、エレキ使ったり、うん、なんかちょっとした、ねね、アコースティックみたいな、うん、なんか何の楽器なのかよく分かんない弦楽器も使ってるし、ね、これはまさにガットギターですね、うん、これね、このビブラフォンもいいじゃないですか、ビブラフォン最高です ね、 いいね、そしてこの恋が愛に発展する、
うん、あら、
お、
この小さな恋のメロディーを下地にして愛に発展すると、今度愛のロマンスっていう曲があるんです、やっぱ男女入り乱れて
る入り乱れて
るよね、 BD7 がね、はいはい、で愛のロマンス、これがね、うん、ちょっとテンポが遅くなってるんですね、溜めてるんですよ、指さばきまで聞こえてくるかのようなね。あ、この間がたまりませんね。愛のロマンスですね。
これ愛がたまってる感じです。
うん、そうそうそう。いや、この間がたまりませんね。でも実直に弾いてるよね、うん、音遊びしてない、
これ超難しいんじゃないですか、
これ、ね、いやこれは録音大変だったけどね、いいね、
この爪と弦が擦れる音が
そうだ、ね、
いいね、
でここで我慢できなくなって後ろでオルガンが鳴り始めるっていうねもう間が耐えられなくなってきちゃったんじゃないかっていうぐらいでね、
いやでもこのタイミングなんでしょうね、
そうだね、やっぱここなんだよね、うんうん、オルガンはここだね、うん、うん、いやこれ録音すごい大変だったと思うんだよね、いや
大変でしょうこれは、
撮り直し多かったんじゃないかなと思うね、うん、
多分ギタリストの方と、うん、作曲家の方の、うん、いや違うとかってあるんじゃないですか、
ね、あるだろうね、
これこの間じゃねえみたいな、
うん、もう今だったらコンピューターでねいろいろ操作ができてすぐ、うん、人を雇わなくてもできるかもしれないけど、まあね、録音エンジニアは必要だったし、スタジオは抑えなきゃいけないし、うん、指揮者は必要だし ね、 ね、でミュージシャンが必要なわけだからさ、これでスケジュール合わせてね、
全部が一緒にならない
と、うん、せーのでやるわけだからさ、
できない、
ね、大変だと思うよこれは本当にね、うんうん、 だからあながちこう甘く聞いてられないですね、子供向けドラマとはいえども、ね、
うん、
やっぱすごいなと思いますよ、
うん、
最後ね、
うん、
淡く儚い夢っていう曲があって、
お
もうさっきの怪人二重面相を追えと全然同じ番組とは思えないぐらいの世界になってきましたが、ね、うん、淡く儚い夢、これはまたこれ結構私の中ではねナイスチューンなんだよね。今度はねバイオリンなんだよね。これ相当名曲なんだよな。俺が好きそうなメロディーでしょ
この持ってき方ね。
そうそう、私だって恋に落ちたくて落ちたわけじゃないとか、うん、急に番組変わってくるよ
本当に子供向けですかって感じです
ね。本当
そうね、うん、確かに、うん、
いやー、ということでね、奥深いでしょ。
いや素晴らしい。
少年探偵団の BGM とは思えない
です
よ、
うん、
菊池俊介という人はさ、すごいね。
いやー、
うん、そんな1年ぐらいの子供向けの探偵ものの番組でも絶対手は抜かず、うん、一個一個の楽曲、ね、だから俺やっぱり G メン75のミュージックファイルとか、うん、他にもいろいろ聞いてみたいと思いましたもんね、うんうんうん、そうするとどんな作品やってるんだろうっていうと、はい、いろんな癖が分かったり、
うん、
方向性が分かったりするんだけども、ね、はい、仮面ライダーもこの人なんだよ、
うん、
それ考えたらさ、ね、何千曲って作ってきたと思うんですよ、
うん、
これがやっぱすごいなっていうのはね、うん、もう本当にこうやってやってみると、
うん、
いやーもう驚きですよということでございましてね、今日は第2回目少年探偵団 BD7 のね、はい、第2回目でございまして、来週も実は続くという、
来週もね、
来週は少年探偵団 BD7 のその3でございますので、はい、また来週の T9 もお楽しみに、はい、
超人鉄人どんとこいスクラム組んで戦うぞ、走れ止めタクルだBD7 は少年